皆さん、ハッピーアドベント。アドベントがもう今度日曜日ですね。本当はろうそくをこれから出しますけども、今年はちょっと 1週間遅れて出すんですけども、でもこのイエス様が、ね、天の神が、父子聖霊通して永遠から永遠まで続けて、でも約2000年前に、人の子が、その御子なる神が人となって、それが本当に私がこれからずっと祝うんですね。このクリスマスのシーズンです。本当に楽しみにしています。皆さん、今日は主イエス様との愛の関係についてご一緒に考えたいんです。まあ、クリスチャンになって聖書を読めば読むほど、一番根本の根本はやっぱりイエス様との愛の関係ですね。そして絶えずそこに戻るんです。なぜかというと、イエス様が聖書のすべてをまとめようとしたときに、すべてを尽くして神を愛する、で隣人を自分のように愛する、それがこの聖書が全部その2つの教えにかかっているとイエス様がおっしゃったんですね。そして、まあ、本当に単純なことですけれども、本当にどんどんどんどんイエス様を愛しているなら、もちろんイエス様を喜ばしたいから、そうすると聖書に書いてあることが自然にするようになりますね。クリスチャンだからこれはしてはいけない、クリスチャンだからこれは あそこに行ってはいけない、クリスチャンだからこれがダメだと、それが宗教でも、神様が願っているのは宗教ではなく、愛してるからもう喜ばしたい、だからここに書いてあることを全部やりたいんです。もう自然にやりたいんです。もうあなたを愛してるから、だから全てそこにかかってるんですね。愛の関係は宗教じゃなくて、愛の関係は神様が願ってるんですね。宗教はキリスト教も含めて捨てましょう。イエス様との関係ですね、宗教ではなくて。聖書に書いてあることは全て神様の言葉で真理であって、でもだんだん人間が作るいろんな形とか、そのいろんなそういうことがこのどんどんどんどん宗教化されて苦しくなっていきます。じゃあ皆さん、今日は本当に祈りながらこの根本のところを改めてイエス様との関係についてご一緒に考えたいんですね。まあ今日はちょうど教会は最近黙示録を読むようになったんですね。黙示録は割とね、最初読むと何これがこのね、こういう竜が海から出てとかいろんないろいろあるんですけども、でも基本的にですね、いくつかの解釈の仕方があるんですけど、例えば一つの根本的な考え方は、まあ、黙示録は全部もう成就してもう過去のことです。もう全部その予言が当時のことにもう全部成就されてもう終わりました。で、逆にもう一つの立場が全部遠い未来のことばかり。でも最初の数世紀がキリストの、それも最近ちょっと調べたんですけども、最初のクリスチャンたちのイエス様の後の数世紀の間に、まあ、ほとんど未来だけども、もちろん私たちにも関わることがありますね。だからそれがずっとの立場です。で、今もう聖書そのまま信じている福音的なね、私たちのようなその日本のほとんどのプロテスタントの教会はその立場ですね。ほとんど未来ですけども、でももちろん私たちにも関わることがあります。そしてやっぱりなんとなく終わりに近づけば近づくほどいろんなことが明確になるだろうということが私が思いますね。まだしてなくてもいいからね、もしその時じゃなければ。でもだんだん近づけばだんだんやっぱり神様がそういうことを明確にして、だんだん私たちもさらに分かっていくということですね。まあだからよく勉強することが聖書がはっきり進めているし、大事なところですね。聖書もこれを読んで守る者が皆祝福されると書いてあります。だから神様の言葉だから、やっぱり大事にすることはとても大切ですね。じゃあまず黙示録の一章10節から13節、ちょっとそのイントロダクション通してちょっと読みますね。皆さんどうぞスクリーンを見てください。私は主の日に、まあ、これが あのもうすぐあの日曜日になるようになったんですけども、主の日に見た目に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。その音はこう言った。あなたの見ることを巻物に記して、七つの教会すなわちエペソ、シミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオキディキアに送りなさい。そこで私は私に語りかけている声を見ようとして振り向いた。振り向くと七つの金の燭台が見えた。面白いですね。ここはあのこういう声があって七つの教会に書くようにと書いてあるんですね。そしてヨハネが、まあ、これがあのキリストの弟子のヨハネだと私たちが信じているんですけども、ヨハネが振り向いてみると、最初はこのかける声を見ると書いてないんですね。一番最初に見たのは七つの木の燭台。まあ後でその箇所を読み続けると、イエス様自身がこの燭台は教会だとはっきり書いてあるんですね。だから七つの燭台は七つの教会だ。まあ皆さん分かるんですけども、旧約聖書の、まあ、幕や後で神殿となったメノーラという七つの、あの部分があったね。こういうあのイスラエル の燭台が、あれはあの神殿の中にその正常のところにあって、まあ、結局その光与えたんですね。全部この7つの、まあ、油の明かりがあって、そしてやっぱり神は世の光、そしてイエス様も私は世の光で、後であなた方は世の光だとイエス様言ったんですから、だから私たちは教会としてはやっぱり世の光ですからね。私たちはクリストの体だと聖書が言うので、だからキリストが世の光、私たちも世の光だから、多分その教会は一つの燭台として表現されてるんですね。そして振り返ってみると七つの燭台が見えた。そして燭台の真ん中には足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。まあ、人の子が、まあ、皆さん分かるように、イエス様もご自分が人の子だと言って、ダニエルもイエス様についての予言の時に、人の子という表現を使います。だからそこでイエス様がいたんですね。だから、まあ、こういうようなことでしょうね。七つの燭台があって、その真ん中に、まあ、イエス様が現れた。そして考えると、あ、じゃあこのイエス様に近づきたい、イエス様と親しい関係を持ちたいなら、どこに行くんですか？地域教会ですね。イエス様がどこにいらっしゃるんですか？この夏の地域教会の中心に、そこで歩き回っていると書いてあるんですね。だから私がイエス様と親しい関係を持ちたいなら、やっぱりイエス様の体にしっかり属しないといけないんです。それがまず教えてですね、ここで。やっぱり聖書ははっきり、教会はその一つの共同体。で、私たちはクリストの体だと聖書に書いてあるので、イエス様は頭であって、みんなそれぞれの体の器官だというですね。だから、いや私が教会はめんどくさいね、人があの付き合いたくないから、いろんな難しい人がいるから、私が一人で家でイエス様に従います、どうですか？大丈夫ですか？じゃあ手が一人で生きていきたい、体から離れたい、じゃあプチョッどうぞ一人で生きていってくださいと、生きられないんですね。だから体から離れて、まあ、救われてないと私たちがもうさばいてはいけないけども、でも絶対健康的な状態で神様が選んだ方法ではないんですね。体に属していて、そこであの共同体の一部として、そのめんどくさい部分だからこそ成長します。めんどくさい部分だからあるこそ、だからお互いに許し合い、愛し合い、乗り越えて、自分からどんどん自分の罪から解放されて自由になります。でも楽な道だけ選ぶと惨めな道になってしまいます。だから属しないといけないです。関わり合いたはいけない。難しい部分がいっぱいあります。でもそこにキリストがいます。そこでキリストいらっしゃいます。それはだから振り返ってみると、最初見えたのは七つの燭台で、真ん中にイエス様がいるんです。 だからイエス様と近づきたいなら、イエス様の体に近づきなさい。それがここではっきり教えられてるんですね。そして皆さんここでまずですね、このちょっとこれがローマ帝国、まあ、英語ですけども、すごくなんか単純で分かりやすいんですから、これがね、ローマ帝国はこうローマ、イタリアからローマがそういう地中海の世界を支配するようになって、そしてこのトルコが、まあ私も前にはね、ちょっとトルコが全部アジア州と思ったんだけど、でもアジア州はこの部分だったんですね。で、トルコの現在の首都がアンカラっていう、ここですね。そしてアジア州はこの部分だったんですね。そしてもう一つのスライドを見ると、これが7つの教会ですね。で、アンカラがここですね。だからアジア州はちょうどこの7つの教会の、まあ、結局これそれぞれの教会がすごい大事な中心的なところだったそうです。考古学をずっと調べたウィリアム・ラムジーが、あそこが中心的なところでアジア州を全部影響を与えたそうですね。で、ヨハネが島に流されて、ここでパトモスという島があって、で、彼がやっぱり一番近くのはこのエペソですね。ここです。これは 1,2,3,4,5,6,7 の教会ですね。そしてここから流されてキリストのために迫害されて、そこからこの幻を見て、そしてこの7つの教会にこの手紙を送るんです。そしてこの幻が与えられたんです。だからここでですね、エペソがすごい大事なところだったんです。これがですね、エペソの劇場の遺跡です。そして紀元1世紀の時にもう世界一の大きい劇場だった。2万5000人が座れたんです。すごいでしょ。ね、まだ紀元の話ですよ。2万5000人がここで座れて、だからね、本当にすごい、すごいところだったんですけども、そして話によるとですね、結局このエペソが一番最初はアテネ人が町を作ったそうです。そしてすごい影響力で、長い間私が調べたところが、ローマ帝国の中で長い間第二の都市だったんです。ローマの次の大きい、まあ、25万人ぐらいの人口で、ちょうど劇場が入れた人数ですけども、でも2万5000人、あ、25万人、ごめんなさい、劇場2万5000人ね、そうですね、劇場は2万5000人、でも町の人口は25万人、10倍ですね。でも25万人の人口で、でも本当に当時の時はもうメガ大都市で、ローマの次だったそうですね。長い間ローマ帝国の中で2番目の大きな町。あとでね、まあ、いろんな偶像がすごい多くあって、アリタミスという、まあ、英語ではローマラテン語で ダイアナといって、このすごく大事な神、偶像の神がいて、そのすごい神殿、少しだけ神殿の遺跡が残っているんですけども、でもここはパウロが第二の選挙の旅に初めてペソに行ったんですね。でもその時は短くて、で第三の旅の時に聖書にパウロのあちこちの選挙旅の中でパウロが一番長く滞在したところみたいですね。まあ、全部で合わせたら3年から3年半ぐらい全部ここに滞在した。どんな町よりも長かったんですね。その黙示録じゃなくて使徒の働きによると。でここで皆さん、この使徒の働きの19章の9節から12節ちょっと見ましょう。ここでパウロがそこに働いている時ですね。しかしある者たちが心を固くにして聞き入れず、大衆の前でこの道、このイエス様の道ですね、キリストのことを罵ったので、パウロは彼らから身を引いて弟子たちを静かせて毎日鶴の街道で論じた。だからここは最初はこの前の方を読むと、パウロがこのシナゴーグですね、ユダヤ人の街道で話して、でもユダヤ人の一部が固くなったので、そしてこのイエス様のことを罵ったので、パウロがそこから離れて毎日ツラノの街道で論じて、これが2年の間続いたので、 アジアに住む者はみんなユダヤ人もギリシャ人もだからユダヤ人も違法人もみんな主の言葉を聞いた。だからアジアに住む者はみんなというので、だからそうするとね、皆さん、ここはエペソからこのすごい大きな土地ですよ。ここはここから、まあ、みんなやっぱり毎日つらのでこの御言葉を聞いて訓練を受けて、みんなそこからもどんどん使わされて、みんなあちこちいて福音を述べ伝えて、そしてもうユダヤ人も異邦人もみんな神様の言葉を聞いたんです。このアジア、これはアジア州ですね。だからエペソはものすごい力強い教会だったんですね。すごく大きな影響を与えて素晴らしい教会で、でこのパウロがここで働いた時に、大体イエス様が十字架につけられて天に帰った後の20年後ぐらいですね。ちょうど52年ぐらいから55年ぐらいの間だと思われていますね。52年ぐらいから55年。そして黙示録の手紙、黙示録のところが書かれたのは40年後ぐらいですね。だからこの開拓されて、このエペソがもうあそこね、後で書いてあるけども、すごくどんどんどんどんキリストの人数が増えて、イエス様を信じて、そしてもうみんながどんどんこの偶像が弱くなってきて、そしてこの偶像のその小さなその偶像を作ってる人たちが困ってね、もうビジネスがなくなるんじゃないかと困って、それでこのもうデモを起こして、もうすごい状態になったんですね。街全体がもうすごいひっくり返されたんですけども、そこまでの福音のそのインパクトがあったんですね。すごいところだった。そしてここで皆さん、このイエス様がこのあんなにすごい教会にイエス様がどの手紙を書くのか、40年経ってるんですね。開拓から40年。じゃあこの言葉ちょっと見ましょう。黙示録の2章1節から3節だけちょっと今読みます。これがイエス様がエペソに住んでいるクリスチャンたちに書いた手紙です。エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を持つ方、まあ、この7つの星はおそらく教会たちのリーダーたちということですね。7つの金の燭台、7つの教会の間を歩く方が言われる。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐をしている。またあなたが悪い者たちを頑慢することができず、使徒と自称しているが、実はそうじゃない者たちを試して、その偽りを見抜いたことも知っている。だから何を言っているかというと、この教会がすごくね頑張ってて、行いも労苦も忍耐もずっと頑張ってるんです。そして一旦の教えも許さなかった、そういう偽物の使徒ですね。偽物の使徒を、その偽りをこの見抜いて、やっぱりすごいだから教理的にも教えもすごく正しくね、すごいよく頑張って、教えもすごく正しくて、だからもう立派な福音的な教会ですね。本当によく頑張ったんです。あなた方は忍耐して私の名のために耐え忍び、好かれたことがなかった。好かれたことがなかった、すごいですね。よく頑張った教会です。でもその後で続けて何を書いてあるかというと、ここは4節で、今さっき3節まで読んだんですね。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることがしないなら、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。なんかかなり厳しいな言葉ね。あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。まあ食材を、教会をその置かれたところから取り外す、どういう意味でしょうね。まあ、私もちょっと調べたら、まあ書かれたのはこの、見つかったのはこの、おそらくこのイエス様がその、例えばその電気であれば、その教会の電気を消すというような意味ね。まあ電気じゃないけどもね、当時は油の明かりだったんだけど、でも結局その明かりを消して、あなたは教会通してはもう効果的ではなくなる。形残るかもしれないね。 でも教会としてはもう外してしまうね、外されてしまう状態になってしまいます。まあ皆さん、どうしても宗教的になってしまうんですね。皆さんの食前の祈りが宗教的になってるんですか？食べる前にはどうですか？僕も子供の時よく覚えてるね、この食前の祈りが、まあ、父と母がいつも自然な祈りをしたんだけども、でも子供たちがね、かなり招かなされてね、イエス様から話してあれだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだとにかく声に入れたら食べ物出るとかというようなね、やっぱり人をですね関わりたい、でもすぐ宗教的になるでしょ。だからどんなクリスチャンでも、福音的な教会もこのそうではない教会もどんな教会でもみんなそうなりがちですね。みんな宗教だんだん習慣を作って、そしてだんだんこなすことになって、だんだん心が弱くなってくるという人間の傾向ですね。まあ結局聖書は私たちと神様の関係はいつも夫婦と比べるんですね。でちょうど私がクリスティーンに聞いたんですけどね、この最初の愛から離れてしまったとイエス様が言うのがどういうことですかね。この非難すべきことがある、あなたは初めの愛から離れてしまった、じゃあそれが私たちがどう考えたらいいか。そして彼女がこう言ったんですね、まあ夫婦と同じと言ったんですね。まあ結局特にね、聖書の原則に従った夫婦がもちろん結婚するまではこの肉体関係もないし、でもだんだん近づいてきてそういう親しい関係を持って、結婚してその位置を完全に家の体を持って表現できて、そういう親しい関係を表して、そしてやっぱり最初はね、いつも一緒にいたいし、男性が今日仕事から帰ってきてお花持ってきてとかね、女性がおいしい料理を作って、とにかくそしていろんなそういうロマンチックな場面がいっぱいあってんだったのに、なんか話によるとですね、クリスティーンもこう言ったんですね、まあ、2年経ったらそういうロマンチックなムードがなくなってしまうと言ったんですね。そういう調査によると、でも調査によるとですね、2年間じゃなくても6ヶ月から6ヶ月から2年間そうですね、でも6ヶ月から2年間の間に必ずなくなるそうです。でもクリスティーンは言ったのは、でもそれが良くない、それが正しくない、だからそうならないためにどうするかということが、やっぱり私たちイエス様との関係もね、夫婦関係と私たちとイエス様との関係は聖書やね、旧約聖書も新約聖書もあらゆるところを比べてるんですね。だから一番親しい関係であるはずだから、だから結局ですね、私の両親もね、私の父と母がよく言ったのは、いや結婚した時よりも私たちが今お互いにもっと深く愛し合ってると彼がよく言ったんですね。でもそれはね、そういうファジーワジーの気持ちが必ずあったということじゃないかもしれないけども、でもお互いにもっと結婚した時よりもその愛がもっと深い、もっと素晴らしい、もっと意味深いものとなっているという意味ですね。でもそうなるためにはどうですか、皆さん、自動的ですか？結婚した人たちが絶対自動的じゃないと分かってるんですね。結婚してない独身が自動的と思ってるかもしれないけども、でも結婚したら絶対良い夫婦関係がずっと長い目でずっと素晴らしい生き生きした本当にロマンチックで素晴らしい関係を持ち続けるために、やっぱり仕事ですね、本当に頑張らないといけないです。いい意味でね、やっぱり具体的に相手のことを優先して考えて、ね、なぜかというとやっぱり自然な成り行きだったらだんだん、ね、いろいろなつまらないことが喧嘩になり、だんだんお互いの弱点もっともっと分かってきて、相手がいろんな嫌な部分が見えてきて、 そして、ね、普通の相手の、あ、違う人だったら全然大丈夫だけど、配偶者だったら、にゃーんってなっちゃうね。とにかく本当につまらないことでも、つまらない喧嘩ね、してしまって、まあ、それがどうしてもそういう傾向があるんですね。皆さん、やっぱりイエス様もそうですね。イエス様との親しい関係がもっともっと素晴らしくなるためには、受動的じゃないんです。やっぱり 日頃、ゆっくり考えて、優先、何を優先、まあ、日々何を優先するか、何をこの、私の時間の使い方はね、どのように使うのか、やっぱりそれを本当にずっとゆっくり考えないと、やっぱりそうじゃないと自然に冷めていくんですね。あんなに立派な教会、あんなにも街を全部ひっくり返した、あんなに神様に用いられて、でも40年経ったら、まだ頑張ってるんですよ。まだ行いが続けてるんです。だけども、その最初の愛から落ちた。最初の愛から離れた。離れてしまったと。で、神は、儀式をこなして欲しくないんです。神はこの私たちと親しい関係があるんですね。旧約聖書の中にも何回も書いてあるんですね。もうあなたの生贄もう飽きてるんです。もうやめなさい。もういらない。この動物がもういらない。なぜかというと、あなたの心が欲しいんです。この儀式じゃないんです。心が欲しいんです。だから、このところで、約2700年前に、イザヤの預言者が、当時の民についてこう書くんですね。皆さんどうぞスクリーンを見てください。そこで主は仰せられる。この民、その当時のイザヤ人がですね、イザヤはもうイエス様よりも700年前ですから、これからね、遡ると2700年前ですね。この民は口先で近づき、私に近づき、唇を私を崇めるが、その心は何ですか？私から遠く離れている。彼が私を恐れるのは人間の命令を教え込まれてのことに過ぎない。すごいですね。結局、儀式だけになってしまっている。口で、ああ、愛してるよ、愛してるよ、愛してるよ。でも、心が遠く離れている。じゃあ、次は、700年が後に、イエス様がこう言うんですね。時、ある時はですね、パリサイ人たちがイエス様に、あなたの弟子たちが、私たちの習慣守ってない。で、その時に、イエス様がこのように答えたんですね。イエスは彼に言われた。イザヤはあなた方、偽善者について予言して、こう書いてあるが、まさにその通りです。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教え通して教えるだけだから。あなた方は神の戒めを捨てて、人間の言い伝えを固く守っている。皆さん、これちょっと考えましょう。ちょっとスクリーンを見てください。イエス様よりも700年前、700年後、イエス様の時代も同じ問題。現在もさらに2000後、やっぱり人間の心が変わらないんですね。そして、今でもいろんなところに皆さんね、心の中でも私たちもすぐそなりがちですね。結局儀式をこなして、義務として、じゃ礼拝に出席して、でも、神聖な気持ちで、本当にイエス様と本当に愛してるよりも、なんかちょっとその儀式だけこなしてる。まあ、私がクリスチャンだから教会に行かないといけない。という義務を、まあ、今週は OK、OK、チェック、チェック、チェック、チェック。全部やりました。グッドクリスチャンです。まあ、それがつまらないね。それがイエス様がやっぱり好まない。イエス様があなたの儀式じゃなくてあなたの心が欲しいんです。だからもう2700年前からもう口先でいっぱい言えるんだけども、でも心が遠く離れている、悲しい。やっぱり神様がこの親子関係、親しい関係何よりも願っています。皆さん、ちょっとこの ことについてちょっと考えたいんですけども、これが自分のだけの一人の人生にもなりうるんですけども、何世代にわたって、例えばね、エペソの教会は熱心に主イエス様を愛してたんです。でも40年経ったら義務をよく果たしてるんですけども、愛が弱くなってたんです。でもさらに時間経つと、また次の世代は形だけになってしまうかもしれない、まあ、結局教会ね、まあ、クリスチャン通して育てられたんだから教会に行きますけども、でも本当に個人的にイエスキリストを受け入れて罪を悔い改めてない、だからそれで形だけ、そして最後にもう完全にイエス様から離れてしまう。まあね、日本人はね、すごく忠実な民族で伝統を守るのは上手ですから、だからもしかするとね、アメリカ人とかね、西洋の人たちよりも長くそういう伝統を持ち続けるかもしれませんけども、でも大事なのはやっぱり日本人であってもアメリカ人であっても誰であってもやっぱり心をすぐ冷めてしまうという恐れがあるんですね。そして義務だけでこなしているという恐れがあります。まあ皆さん、それがやっぱりそういう宗教がキリストが嫌いんですね。キリスト教も含めて、ただ儀式をこなしている、心が離れている、それが悲しいですね。最後のところに入るんですけども、皆さんのプリントのその主イエス様の愛の告白、まあ黙示録の中でもイエス様がよくその愛を表現するんですけども、皆さんどうぞこのスクリーンを見てください。この黙示録の一章の5節はイエス様がこう言うんですね。イエス、あ、まあ、これがイエスキリストについて書いてある直接自分の告白じゃないけども、イエスキリストは私たちを愛し、その血によってね、十字架で流された血によって私たちを罪から解き放ちと書いてです。後でこの6節で続きます。後でイエス様直接もやっぱり私たちに対するその愛の告白していますね。私が大好きなところがそのヨハネの15章です。ここでヨハネの15の9節はイエス様がこう言うんですね。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。皆さん、この9節の愛の告白は最高でしょう。あなたはイエス様の弟子となったとしたら、あなたもそこに当てはまるんですけども、そしてイエス様がこう言ってるんですよ。私の父さんが、手の父様が私を愛しているように私はあなたを愛しているんです。すごい愛でしょ。手の父様が御子イエスキリストを愛したほどイエス様があなたを愛しているということですね。すごい愛の告白です。そこまで私たち一人一人が愛されているんです。まあ、それが本当に私たちもね、その愛をもっともっと大事にして、その愛に本当に応えていきたいと思います。皆さん、このイエス様との愛の関係はさっき言ったように、この私ですね、実は今月は私とクリスティの結婚20周年ですね。そう、ちょうど20年前に11月8日アマゾンの川のそばで結婚しました。まあ後で日本 でもその披露宴パーティーも開いたんですけども、でも夫婦関係もいろんなクリエイティビティとかいろんなことが必要ですね。だからそのために私とクリスティンが明日から鹿児島に行きます。行ってきます。それがやっぱり、ね、私たちがよく出かけるんですけども、でも出かける先はいつも人々と一緒にいるんですね。なかなか二人きりになれないですね。だからやっぱり二人きりの時間が本当に必要ですね。ここもね、まあ、公に住んでるところですけども、でもやっぱり私たちも時々そういう二人きりの時間が必要です。まあ、今回はね、20周年だからもう少し長くしていただいているんですけども、まあ実はね、いつもブラジル行くといつもマイレージがたまってね、飛行機代は0円ですけども、マイレージで行ってくるんですけども、でもやっぱり全部から離れて、 二人きりの時間が必要ですね。そこでいろんなことがゆっくり話して、もう5日間二人きりです。まあ途中で浅野健さんたちを訪問するけど、宮崎で野町さんも会う予定ですけども、まあそこで一緒にね、宮崎にいれば野町さんがね、浅野健さんたちの教会に今通ってるんですけども、だからそこでちょっとでもそれ以外は私たち二人きりになりますけども、でもイエス様もそうですね、クリエイティブな方法で、あるこういう話を聞いたことあるんですね。前にチャールズ・フィニーの自伝で読んだと思いますけども、チャールズ・フィニーがこの19世紀で誰よりもアメリカで神様に用いられて、そしてアメリカで19世紀にもう本当に全国が変えられたこのリバイバルがあったんですね。もうニューヨークのあっちこっちどこでも祈り会があったそうです。お昼時間にビジネスマンたちがみんなあちこちと建物がみんな祈り会に集まってて、もうすごいですよ。全国が変えられたんですけども、でもそれはまあ、いろんな人たちがもちろん用いられたけど、一人のすごく目立った人はチャールズ・フィニーでした。で彼がこういう話したんですね。時々やっぱり精霊でちょっとドライになってね、満たされてない、だんだんちょっとドライになって、で彼がその時に彼が全部やめて一日を断食して、この皆から離れて一生懸命主を求めたそうですね。そしてそこでまたリニュールされて、改めてね、聖霊で満たされて、そして働きが続けられたんです。まあ聖書ははっきり書いてありますね。神に近づきなさい。そうすると神は近づいてくださいます。ヤコブに書いてあります。だから心がドライなら、イエス様のせいじゃないんですね。心がドライで、なぜ神様の愛を感じてない。歌ってもね、ただね、そして何も感じてない、愛も感じてない、まあ、全部寂しいとかね、まあ、神様、あなたはどこにいるんですか。神様は変わってないですね。変わってるのはもちろんね、悪魔の攻撃もあるし、試練もあるし、時々ね、気持ちが全部ひっくり返してね、試練の中で脇に分からない時もあるんです。だけども、神様の愛は変わってない。神はいつも待ってても、あなたのためにも十分時間を取っています。ただね、私たちの方ね、日々それを優先して、神様の言葉を黙想して祈って、このセアルグループの交わりに参加して、そのクリストの弟子作りのこととかいろんなことを求めてると、だんだんまた回復して強くなります。でもそれが私たち次第ですからね。だから、でも神様がやっぱり十番時間あります。だから皆さんもぜひ、クリエイティブな方法で、夫婦生活もそうですけれども、夫婦としてはやっぱりいろんなクリエイティブな時も必要ですけど、イエス様との関係もそうですね。時間をとって、特別なことして、本当にこの関係をいつもスペシャルな関係で、当たり前のようなものにならないように、そういうロマンチックな部分が続けられるように、それが私たちの日々の心構えですね。日々の心構えです。そうすると、イエス様との関係もますます素晴らしくなります。この、ある、皆さん、この最後の写真、最後のスライドですけども、これがいいですね。有名なアメリカの、今でも、働いている、まあ、今多分引退しているかもしれないです。彼の息子さん、アンディ・スタンリーが特に今知られているんですけども、チャールズ・スタンリーがこう言ったんですね。He wants you all to himself to put his loving divine arms around you. イエス様があなたの全てが彼のために願っていて、そしてその愛するこの神の腕であなたを抱きたいということを書いてあるんですね。この、ちょっと今その、ある、まあ、ここもね、ちっちゃい女の子がいるんですけども、でもこういう話を聞いたんですね。まあ、細かく覚えてない、このようなことだったんです。2、3歳の女の子に、親が聞いたんですね。How much does Jesus love you? だから、イエス様がどのぐらいあなたを愛してるんですか?その女の子がこう答えたそうです。This much! でもこの This much はですね、まあ結局十字架ですね。This much. このぐらいイエス様があなたを愛しているんです。もう十字架こそイエス様の愛の証拠であって、もうそこまでイエス様が 全能の神であったのに、あなたのために自分の命を捨ててくださって、もうそこまであなたが愛されているんですね。それがもうイエス様の最高の愛です。まあ、皆さん、この今日もしかすると初めて来ている人たちもいらっしゃるし、あとで、まあ、イエス様をはっきりまだ受け入れてない人たちもいらっしゃるかもしれないから、最後にちょっとそのいくつかのスライドを見せます。ごめんなさい、ちょっと思い出してこれも見せたかったんですけど、創造主は存在しているね。天のお父様があなたを本当に愛していて、そしてあなたのために素晴らしいご計画があります。しかし私たちの、もう私たちの先祖もこの創造主を背き、そして罪を犯したことによって、創造主と、あ、ちょっとここで切られたですね、創造主との愛の親子関係が断絶された。でもさっきの女の子ですね、 Jesus loves you this much、 まあこのぐらいイエス様があなたを愛しています。そしてその十字架でイエス様があなたの罪を背負って身代わりとなって、あなたが受けるべき、僕が受けるべきその刑罰をイエス様が代わりに受け取ってくださった。そこまで私たちが愛されています。でそこで罪の解決が与えられたんですね。聖書が言うと、イエス様を信じれば罪が許されて永遠の命が与えられるんです。で聖書の主イエスが心、主イエスを心に主として受け入れると罪の許し、永遠の命が与えられ、永遠に主イエスと共に生きられるようになる。まあ、これが今ちょっと私たちが読んでるね、黙示録の3章ですね。見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。まあ、実はこれが教会への言葉ですね。だからイエス様との交わりがだんだん義務的だけになって、だんだんこなしている状態だけになってて、まあもう一度戻りましょう。私が今入りたい宗教じゃなくて、あなたと交わりたい、食事をしたい、親しくなりたい、ドア開けてくださいとイエス様が言っているんですね。で最後に、もし今日誰でもまだはっきりイエス様を自分の心にまだ招いてないなら、最後にこの祈りをして終わりにしたいと思います。まず私が一回の読みますね。主イエス様、自分の心の悪、その罪を認めます。私の身代わりとなり、十字架の上に私の罪を背負って、代わりに私が受けるべきその刑罰を受け取って感謝します。私の心の扉を開きます。どうぞお入りください。私の罪を許し、私の人生を導いてください。すべてをあなたにお委ねします。今私の心に入り、私の罪を許し、永遠の命を与えてくださったことを感謝します。じゃあもしすでに、ね、それをイエス様を受け入れたなら、また今日初めてイエス様を受け入れたいなら、今本当に心からこの祈りを一緒に祈りたいと思います。皆さんどうぞ言葉を見ながら、自分の心からイエス様に向かって祈りましょう。イエス様がここにいらっしゃいます。ぜひ心から受け入れましょう。はい。主イエス様、自分の心の悪を認めます。私の身代わりとなり、十字架の上に私の罪を背負って、身代わりに私を刑罰を受け取って感謝します。私の心の扉を開きます。どうぞお入りください。私の罪を許し、私の人生を導いてください。すべてをあなたにお委ねします。今私の心に入り、私の罪を許し、永遠の命を与えてくださったことを感謝します。最後に一言祈ります。主イエス様、あなたの愛はエペソの3章に書いてあるように、あまりも高く広く深く長く私たちの理解を超えている素晴らしい愛です。そしてあなたの愛を自分の人生の 揺るがない一番大事な土台となります。どうかここに集まっている一人一人が、もし今日は初めてイエス様を受け入れたとしても、もうずっと、もう何十年前からイエス様を受け入れたとしても、どうかあなたの愛が当たり前のようなものにならないで、いつも新鮮なことで、本当にあなたの愛を大事にして、そして日々いろんなクリエイティブな方法で、私たちがこの宗教的にならないように、本当に素晴らしい愛の関係がいつも続けられるように助けてください。お願いします。どうか日々のディボーションを通して、教会との交わりの中であなたとの関係をますます深めて、新鮮なものとなり続けられるように助けてください。お願いします。イエス様、あなたを愛します。また今日誰かが本当に初めてあなたを受け入れたなら、どうかその人を祝福してください。どうかその人もこれから自分の口で他の人たちもそれを告白して、で自分がイエス様に従っていくと、はっきり自分の口も告白できるように助けてください。イエス様、あなたを愛します。日々あなたの愛をこれからますます大事にしていきます。あなたの皆によって皆さんと合わせてお祈りします。アーメン、アメン、ハレルヤ、感謝します。